おはようございます。礼拝お供えの賛美歌90番を着席のまま歌います。ただいまより2009年9月6日聖霊降臨節第15主日の礼拝を始めます。 私は上、アポロは水を注いだ。しかし成長させてくださったのは神です。唱詠539番を歌います。父なる神様、聖霊降臨節第15主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈り。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。使徒信条を唱和いたしましょう。使徒信条は賛美歌の566番右下にございます。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。賛美歌316番を歌います。 メン。どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。御在天の主なる神様、9月に入り、ようやく朝夕にわずかですが秋の訪れを感じられるようになりました。この主日にこうして一堂に会し、兄弟姉妹と共に主日礼拝を守れる御恵みを感謝いたします。この1週間に神様から与えられました恵みに感謝いたします。こうして街道に導かれ、兄弟姉妹と共に主の御名を賛美できる喜びに感謝をいたします。同時に、この一週間、あなたの教えと導きにもかかわらず、自らの弱さから、そして不完全なるものがゆえに、知りながら、あるいは知らずに私たちが犯しました、数々の罪と過ちをここに懺悔いたします。どうか私たちを許し、新しくしてください。そして再び過ちを犯さぬよう導いてください。病をはじめとして様々な理由でこの礼拝に参加できずに、それぞれの場所で主の御名を賛美している兄弟姉妹のことを覚えます。その兄弟姉妹にも主の祝福をお与えください。聖霊を豊かに下してください。そしてこの会堂で共に主の御名を賛美できますよう覚えて導いてください。この礼拝にて主の御言葉を伝えられる遠藤雄二牧師を聖霊の働きによって強めてください。私たち一人一人が主の御言葉を正しく理解できるよう、その目を開き耳を澄ますことができますよう強めてください。そしてこれから始まる一週間、私たちが主の御心にかなった信仰生活を歩み、主の福音を述べ伝える証人として、今日の社会に存在する様々な困難に勇気を持って立ち向かえるよう、また誠実なる愛を持って私たちの隣人に接することができますよう、私たち一人一人を覚え導いてください。礼拝に聖霊を豊かに下してください。礼拝でご奉仕くださる聖歌隊の働きを覚えて祈ります。聖歌隊に参加されている兄弟姉妹に豊かに聖霊を下してください。聖歌隊の働きが礼拝を強め、信仰の証として街道に集う兄弟姉妹や求道者の方々に豊かに限りなくありますよう願います。主への賛美と祈りが聖歌隊の歌声に乗り、街道の隅々まで明るく響き渡るよう、聖歌隊の一人一人を覚えて強めてください。本日開催される役員会での教会役員の働きを覚えて祈ります。教会の抱える諸問題を 限られた時間の中で役員として奉仕くださる兄弟姉妹が、その諸問題を解決し、その責務を全うできますよう役員会を導いてください。上からの主の働きを与えてください。会堂に集う兄弟姉妹、それぞれが教会の問題に対して理解を深め、そして役員会を支える働きができますよう導いてください。奈良県伝道会の信徒大会が今月末に開催されます。伝道会の活動に協力される兄弟姉妹、それぞれがその役割を覚え、働きが豊かなものとなりますよう、上よりの見守りをください。信徒大会に参加したくとも様々な理由で参加できない兄弟姉妹が、将来自ら参加できる時を持てますよう、その時を覚えてください。信徒大会で証しをされる兄弟姉妹、そして受選後40年を記念される兄弟姉妹のことを覚えて祈ります。これらの兄弟姉妹が、私たち信徒の鏡として、豊かな働きを信徒大会でされることをお祈りいたします。この秋も野外礼拝、墓前礼拝、地区集会をはじめとして様々な行事が伝道のため、そして兄弟姉妹の良き交わりのために計画されています。それぞれの行事を担当する兄弟姉妹のことを覚えます。どうかこれらの行事が滞りなく執り行われ、それぞれの目的が達成できますよう覚えてお祈りください。聖霊に守られた実りある行事となるよう主の導きと祝福を与えてください。病の床にある兄弟姉妹が、我が身の苦しみに、や痛みに打ち負かされることなく、希望を与えられ、主の御光に導かれて回復するよう祈ります。お年を召された方が、夏の名残の暑さに打ち負けることなく、元気に過ごされますよう覚えて祈ります。これら兄弟姉妹と、共に街道で礼拝を守れる日が来ますよう、どうぞこれらの兄弟姉妹を顧みてください。同時に街道に集いながらも、心に悩みや苦しみを抱える兄弟姉妹の声にならない思いに耳を傾け、その重荷をどうぞ取り去ってください。この祈り、回収一人一人の祈りと合わせて、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。 聖書を朗読していただきます。聖書の箇所はマタイによる福音書13章31節から33節と44節から48節、新約聖書の25ページ26ページです。聖書朗読の後、神の宝が隠されている畑と題した説教を遠藤裕二牧師からいただきます。
イエスは別の例えを持ち出して彼らに言われた。天の国はからし種に似ている。人がこれを取って畑にまけば、どんな種よりも小さいのに、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になる。また別の例えをお話しになった。天の国はパン種に似ている。女がこれを取って三砂糖の粉に混ぜるとやがて全体が膨れる。天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。また天の国は次のように例えられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると、出かけて行って持ち物をすっかり売り払い、それを買う。また天の国は次のように例えられる。網が湖に投げ下ろされ、いろいろな魚を集める。網がいっぱいになると人々は岸に引き上げ、座って良いものは器に入れ、悪いものは投げ捨てる。
天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。天の国、今日はこの天の国が中心になっています。皆さんは天の国というとどういうイメージをお持ちになるでしょうか。昨日、新学生と作業しながら、西岡君、天の国ってどんなイメージと聞いてみると、少し首をかしげて、そして適温なところでしょうかということを言われました。面白いなと思って、じゃあ大体何度ぐらいと聞くと、18度っていうと、いや22度ぐらいということですね。その22度の根拠はよくわかりませんけれども、しかし彼と話をしている中で、天の国の、イメージ、彼がまず、教えてくれたのは、温度というか、私たちがどういう、湿度まではわかりませんけれども、しかし、乾燥しすぎず、しかし、適当な、温度と、そして、そこにはやはり天の国ですから、例えば50度でですね、湿気、湿度が 80%、 こうサウナの中でもうわっとなる、そういうのではない。同時に凍えてですね、もう凍え死にそうになるようなイメージでもない。私たちがその生活していく中で最も快適かなという、そういうイメージがあったそうです。そしてもう一つ、彼との話の中で面白かったのは、多分先生がお話しされたと思うんですけれども、ということで、天の国に何か私たちはこう行くというイメージがあります。でも先生が確か話されたように、いや天の国は来るのではないでしょうか、そんな話を、することができました。私自身は自分で質問をしておきながら、温泉みたいなものかな、なんていうことを少しイメージしていましたが、皆さんはどうでしょうか。今日はその天の国の皆さんのイメージが少しこう膨らんでいけばいいかなというふうに思っています。聖書は例えが5つこう連発という言葉はあまりあれですけれども、例えがですね、5つこうバンバンバンとこう続くような、そういう聖書の描き方がなされています。もちろん間に少し文章が入っていますけれども、しかし天の国は何々に似ている、天の国は何々と例えられる、5つの事柄がここには示されています。 一つ目は、からし種、天の国はからし種に似ている。そして畑にまけばですね、こんな本当に小さな小さな粒のからし種が、ものすごく大きなものになる。そして鳥の、巣になるということ。ですから小さな、この小さな種が、その不思議な力によって変えられるということが強調される。2番目はパン種、もしくはイーストです。パンを膨らますそのパン種、これもまたパンの中焼くときに混ぜられるんですけれども、それが膨れる、小さな存在であるものが全体を大きく膨らませる。そして今日の一つのポイントとなっているのが、畑に宝が隠されているお話です。これは少し後で取り上げたいと思いますので飛ばしましょう。そして真珠、真珠はたくさんの真珠が並んでいる中で、その中から一つとってもいい真珠を見つけた、その事柄。そしてその真珠を買うためにですね、自分が持っているものすべてを売り払う、そしてその真珠一つを、全てを捨ててその真珠にかける、そのようなことが書かれています。そして最後は少しこの5つの例えの中では少しニュアンスが変わってきますけれども、しかし網が湖に投げ下ろされて魚を集める、その集めた魚をよりすぐるということが書かれています。5つの例えが並べられ、多分皆さんも今説明を聞きながら、いまだにこう、あぜんというか、さっきの天国のイメージの話の方が分かりやすくて、5つのことは何なんだろうか。当時の聖書の、雰囲気、私の読みですけれども、当時の聴衆たちも、あぜんとしていた。5つの例えがですね、次から次へとこうイエスから、投げかけられるときに、あぜんと、口をポカンとして、そして、イエス様は一体何をこの例えで語ろうとしているんだろうか。弟子たちですらイエスに対して一体何を、今日の聖書の飛ばしたところには、毒麦の例えというのがあるんですけれども、それをわざわざ説明してくださいと、その連続して例えがなされる中でよくわからないので説明をしてくださいというふうに言ったとありました。ですから5つの、その例え、もう一つ前にも例えがありましたので、聴衆は戸惑った、唖然とした。しかしながらその一つ一つの例え、これは聴衆の心にどうも届いたようです。なぜならそこには当時の人々がよく知っているお話、今の私たちには少し馴染みがないかもしれませんが、当時の聴衆たちにとってみると日常の生活、今日起こった出来事、昨日起こった出来事、昨日うちでそのことが起こったという出来事が書かれていたからです。この5つの例えに共通していることが3つあります。そのことを紹介して、もう少し皆さんの天の国のイメージ、そして今日の例えを少し深くご一緒に見ていきたいと思います。5つの例えに共通していることの一つ目は、日常の生活に根付いた事柄であったということです。1番目の事柄は、農夫、その種まきのイメージ、そしてパンダネのところは家で作業している、女性たちの日常の様子、毎朝のパンを作る時の様子、また、その畑を買った、この人、3番目の話もやはり農夫が、出てくる。ですから農作業をしている人たちにとって、よくわかりやすいお話であった。4番目の真珠の話、これは商人たちにとってよくわかる話、なんとかたくさんなる素材のうちから一ついいものを選んで、それをなんとか買い占めるという、その商人の人たちにとってよくわかる話。そして 最後の網の話は漁師たち。この例え話は王宮の人にしかわからない例え話ではありませんでした。私たちの最近の事柄で言えば、永田町の中でだけ通用するその話ではなかった。私たちがスーパーで買い物をしたり、日頃の、活動の移動を、例えば切符を買う、そういう市井の人々、普通の人々がその話を聞いて、あ、それは昨日起きた、あ、これは今日あったねという、そういうお話の中でイエスは例えを語られた。主の祈りに日ごとの糧を与えてくださいという祈りがありますけれども、日ごとの事柄、日常の事柄、その中に私たちが天の国、キリスト者が最も求めたその天の国の秘密、その天の国を私たちが知る一つの大きなヒントが、実は私たちの日常の生活、今日の暮らし、昨日の出来事、その中に秘密が隠されていることですから、私たちもまた自分の今日の出来事、昨日の出来事、そのことから天の国のことをうかがい知ることができる。これが一つ目の共通点です。二番目に共通していることは、隠されていることです。種をまいた、その種は地上から見えなくなります。パン種の中に入った、その、ごめんなさい、パンの中に入っているパン種も、こねられてしまうと、隠されてしまって見えなくなります。畑もまた、宝が隠されていると、あえて書かれていますから、そこには大切な宝が隠されている。真珠はたくさんの真珠の中に大切なものが隠されている。湖の網もまた湖の中に苗かけられて、そしてその湖の底、湖の中で何が起こっているのかがわからない。すなわちイエスが並べて語ったとされるこの5つの例えに共通しているのは、ある事柄が隠されている。大切な事柄はすべて私たちの表には見ることができない。埋もれてしまっている。少し言い換えるとすれば、その事柄の結果はすぐには見えない。種をまいても、昨日まいた種がすぐに、こう、ニョキニョキと伸びていく。まあ、ジャックと豆の木みたいにこう、ずっと伸びる話はありますけれども、少なくともその芽が出るまで水をやり、また太陽の光が当たる。ですから、一旦その隠されたものは表には見えない。すぐには結果が出ない。埋もれてしまっている。しかし、その隠されたものが、まあ、変化していく。ですから、神の国、天の国というのは、一旦私たちの目から隠されてしまう。神様の約束を私たちが受けたときに、すぐにその種が花を咲かせる、実をならせる、収穫がたくさん出てくる、そのようなものではないということ。一旦それらは隠されてしまう。これが二つ目の共通している事柄です。三つ目、これは少し五つ全部が、並び立っているものではありません。特に、その網の、ところは、その少し違ったニュアンス、選びということが強調されているので、まあ、共通しているところでは少しないかもしれません。しかし最初の、からし種、それからパン種、宝の畑、そして、真珠の中に、まあ、その共通している事柄、三つ目の事柄は、喜び、もしくは驚きということが強調されています。神の宝が隠されている畑を見つけた人、そして真珠を見つけた人は、 すべてを売り払ってその畑、真珠を買った。そこには普通では考えられないほどの大きな喜びがあった。そのことが示されています。ですからここには驚き、そして喜びのあまり、すべてを売り払わざるを得ないほど、そのことが気にならないほど大きな喜びがあったことが描かれています。さて、畑のお話、畑は創世記の中に、畑とそれから墓地として、購入する、自分たちの、父母を、葬るための場所として購入したという記述が創世記に出てきます。いくつか旧約聖書の中にはユニークな畑の売買のところが出てきますけれども、それら一つ一つの中には当時の人たちにとって畑を手に入れることがとても日常の大切な事柄であったことが伺い知れます。そして今回調べてみて一つ面白いことを見つけました。タルムードというものに書かれている文章の中で、私たちがもし畑を、他人から畑を借りる場合、このような規定があったそうです。私たちが畑を借りるとき、貸主、いわゆる畑の持ち主が管理していたのと同じように管理しなければならないというルールがあったそうです。すなわち、その、貸主がですね、とにかく根こそぎすべてを麦、例えば麦を刈り取る人であれば、その借りた人もまた麦を根こそぎ刈らなければならない。借りた借り主が小麦を植えていたのであれば、借りた人もまた小麦を植えなければならない。そういういわゆる貸し手が管理していたのと全く同じように管理しなければならないというルールがあったそうです。ですから土地を借りてほったらかしにしてしまうということは認められませんでした。聖書の中に、神様からお金を与えられてその管理をするときに土に埋めてしまったことで怒られる、そういう人が出てきます。そこには同じように神様からいただいたもの、もしくは同僚から借りたものであったとしても同じように管理しなければならない、同じようにその事柄を用いなければならないというルールがあった。ですからこのすべてを売り払って畑を買った、他の人に見つからないように、隠しておいて、そして、畑を買った、少しエゴイストというかそういう気もいたしますけれども、しかしここに込められているのは宝が隠されているその畑を買い取ったこの人はただ買い取ったところで終わっているのではないということです。この人はすべて自分の財産を売り払ってまでその宝の畑を手に入れ、そしてその宝の持ち主が管理したのと同じように管理しようとした。天の国は神様から私たちに分け与えられた人、物、場所、空間、さまざまな事柄、物を私たちがもし手に入れたとすれば、神様がなしたのと同じように私たちも管理しなければならない。そのことがこの例えの背景とでも言いましょうか、の中には込められています。そしてこの宝の畑を買い取った人の喜び、持ち物をすっかり売り払って買った。聖書の別の箇所には金持ちの青年が持っているものをすべて売り払った、売り払いなさいと命じられて悲しげに立ち去った、金持ちの青年はすべてを売り払えなかった、そういう、記述が出てきます。ですから すべてを売り払うということはそんなに簡単なことではなかった。しかし今日の聖書の箇所にはすべてを売り払う以外考えられないほどの喜び、そして何よりも神様から与えられたその宝を神様が管理したのと同じように用いるためにまず買い取ろうとしたその必死な思いが強調されています。この聖書のこの畑を買った人の喜びは、放蕩息子が帰ってきた時の父親、もう一人いた息子を、脇に追いやるような感じですけれども、しかしそれだけ喜びが大きかった。また99匹を置き去りにして1匹を探し出した羊飼いも、また99匹は置き去りです。しかしその主人にとってみれば、その1匹を何とか探し出したい、その1匹がどれほど大切な存在であるかということが強調されているわけです。ですからここでもまたその宝の畑、その人が見つけた宝の畑を買い取ること、すべてを失ってまでもそれを手に入れなければならない、それほど尊いもの、それを見出した喜びがこの聖書の例え話の中には込められているのです。さてこの例えは一体何を、こんなそういう説教はいけないというふうに以前、別の方に言われたことがありますけれども、しかし例え話が少なくとも私に何を語りかけたのだろうか、読み手によってさまざまなものが考えられていいと思います。私にとってこの5つの例え、すべてに共通しているのはやはり私の日常の中で天の国とは一体何なんだ、天の国というよりも支配、神様の支配がすでにこの世で始まっているということは一体どういうことなの、あなたの日常の中でそれは一体どういうことなのか、冒頭に、西岡新学生にかけた問い、あなたの日常の中で自分のイメージの中で一体天の国ってどういう場所なのということが、私にとって語りかけられた事柄であります。そしてその天の国はどこか遠くにかけ離れたところにあるのではないということが少し私にも分かった気がいたしました。先日お休みをいただいて徳島県の鳴門市にある大塚美術館というところに行かせていただきました。朝の珍しく朝5時半ぐらいに起きてですね、朝9時半ぐらいにはもう向こうに着いていましたけれども、その美術館を丸1日見ることができました。世界中の名画を、名画の複製ですけれども、その複製をいわゆる陶板というそうですけれども、陶器の板、私たちのトイレなどにあるその陶器のタイルですね、それがもっと大きくなったそのタイルに世界中の名画のその色彩をですね、見事に複製している、そういったものを1000点以上集めてその展示してあります。その一つの売りというか素晴らしいなと思ったのは、とにかくその色彩、色があせない、その本物であればですね、1000年経つとやはり色があせてくる、しかし陶板というのは少なくとも1000年以上はその色があせない。そしてもう一つ私が言った一つのきっかけは、その大きさが同じであると、オリジナルと同じ大きさのものである、ですから陶板ですから少しこう縦に、全部は収まりきれないときに縦とか横にこう線が入りますけれども、それは、複製ですから仕方がありません。しかしやはり複製とはいえ同じ大きさで、こうその絵が迫ってくる様はなかなか、迫力がありました。個人的には、ロシアのサンクトペトルブルグにあるエルミタージュという美術館がありますけれども、そこにある放蕩息子の、帰還の まあ、実物大ということでしたので、まあ、それを見に、行きました。とても感動しました。そして今日の話との関連で言うと、もう一つ面白いなと思ったところが、バチカンの、システィナ礼拝堂、皆さんご存知のようにローマのバチカンの、システィナ礼拝堂、その法王を選ぶコンクラーベというのが行われたのもそのシスティナ礼拝堂、まあ、とても有名なところであります。そこに描かれている天井の絵、また壁の絵すべてではありませんけれども、しかしその壁の正面、それから天井に近い壁の絵がすべてこう陶器ですけれども複製されていました。その空間の大きさ、そして見事にこう複製されたその絵を眺め、しかし少しこう違和感を覚えました。ちょうど20年前に旅行でバチカンを訪れ、そしてシスティナ礼拝堂に入った時に感じた空気、雰囲気が明らかに違う。もちろん当たり前のことです。その壁画を忠実に複製している、そしてそこは美術館であります。ですからいくら礼拝堂の大きさと、そして絵を複製したところで、そこには礼拝の場所としての霊的な空気、祈りの空間を複製することはできないんだなということを、当たり前のことですけれども感じました。そしてそのシスティナ礼拝堂の本物とその複製との違いを思い浮かべたときに、私にとっての天の国はもしかすると冒頭の18度、22度は関係ないのかもしれないなと思いました。私にとって天の国、もしくは天の国はここから始まるということで言えば、この礼拝堂しかありえない。もちろんこの礼拝堂には天井を見てもシスティナ礼拝堂のようなこう壁画や天井画はありません。空間的にもかなり小さいものです。でも少なくともこの街道にはその礼拝堂とは全く違う私の日常の大切な事柄がすでにこう染み付いている。もちろん私だけではありません。皆さんの大切な祈りがこの床や壁やこの見えないけれどもこの場に満ちている。また私が思い起こしたのは涙。5年半で16名の方を天に送りました。ご自宅でしたものもありますけれども、しかしこの場で流された多くの涙を思い出します。詩編の126編には、涙とともに種をまく人は喜びの歌とともに刈り入れる。種の袋を背負い泣きながら出て行った人は束ねた穂を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくる、という詩があります。涙とともに種をまく人は喜びの歌とともに刈り入れる。この場で私も含めて多くの人が涙とともに、しかし種をまいた。今も涙かもしれない。しかし聖書はその涙の種がいつか必ず喜びの歌とともに刈り入れる。束ねた穂を背負って喜びの歌を歌いながら帰ってくる、その場所に帰られる。ですから私たちの祈りの場、そしてこの涙の場所、ここにはシスティナ礼拝堂にはない、しかし私、そして私たちにとって大切な涙の種がここにはすでにまかれていると思うのです。そしてまたこの教会では結婚式、幼児祝福式、敬老祝福式、生きている喜び、生かされている喜び、新しい命への希望がここには込められています。 また先週私はいませんでしたけれども、しかしその後を見て多くの方が先週汗を流してくださった、暑かったその日に掃除を一生懸命してくださった、そうめん流しをこの街道でした、ので、そうめんのお汁もこぼれてるかもしれませんけれども、しかし皆さんが流した汗、そして食事を共にしたその喜び、礼拝を共にする喜び、ここにはそういった私たちの目には見えないけれども大切な種がたくさん撒かれている。まさにここが少なくとも私にとって宝が隠されている畑であること、たくさんの涙の種が撒かれ、また喜びの種が撒かれている、ここが私にとっての畑、そしてこの畑が大きな大きな実りをなす。それは私たちがこうして集い、日曜日ごとに祈り集い、そして隣の人を思って祈りをなすとき、まさにここが神の宝のその畑となるのとなるのだと思うのです。お祈りします。神様、ここに私たちは呼び集められ、ここで私たちは祈り、また時に涙を流し、また時に喜びと祝福をいただきます。この街道の中に、この街道の空気の中に、私たち一人一人の祈りや様々な思いが込められています。どうかあなたがこの場所を、私たちの畑、あなたの宝がたくさん隠された畑、そして私たちが種をまき、また水をやり、そしてあなたの助けによって新しい命の実りをどうか実らすことができますように、希望の実りをどうか私たちが刈り取ることができますように、あなたが導きを与えてください。主が私たちに語られた御言葉、私たち一人一人が自らの日常の生活の中で消化し、またその喜びをどうか私たちが分かち合うことができますように導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌の532番を歌います。お差し支えのない方はご起立ください。
ただいまより聖餐式を執り行います。女子、私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世を贖い、私たちを招いて諌のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵み等を私たちの心に刻みつけるため、主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた、この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。天の父なる神よ、御子イエスキリストの苦難と死、復活の昇天等を覚え、この聖霊典に讃えられております大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊と思って、このパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よい限りなく栄光がありますように。アーメン。少子、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。それでは分散をいたします。
これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。アーメン。これは私たちのために流された主イエスキリストの血をです。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエスキリストの血をです。 あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈りを捧げていただきます。
父なる神様、暑い夏の日も健康を守られ、秋の初め、私たちはここに集い、あなたの食卓に預かる幸せを感謝申し上げます。今いただきましたパンとブドウ酒が私たちの血となり肉となって、ここから始まるあなたの国へとの信仰をより強いものとなさしめてくださいますように、小さな感謝の祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。ではお座りのままで賛美歌205番をご一緒に歌いましょう。その間にグラスを集めていただきます。生産式を終わります。
感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。 お着席のまま賛美歌547番を歌います。
今週、誕生日を迎えられる兄弟姉妹がおりますので覚えてご一緒に祈りたいと思います。9月8日が岡原、和子さん、それから、9月9日が、有岡、文樹さん、9月6日9日ではお祈りします。神様、ケアする兄弟姉妹のその尊い命があなたより備えられたことを覚えて祈ります。どうか岡原和子さん、有岡文樹さん、お二人のその生活の歩み、そして何よりもその信仰の歩みがあなたによって守られますように導きを与えてください。岡原さんはその背中を通し、私たちに礼拝の大切さ、ここに集うことの大切さ、そして喜びを私たちに教えてくださっています。どうかこれからも共に、私たちと共に礼拝をする時間があなたによって守られますように。有岡さんは先日タイのワーキャンプに行き、たくさんの活躍をしてくださいました。どうかこれからも彼のその信仰の歩みと、そして新しいその方向性があなたによって良き導きがなされますように導いてください。これらの祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。それでは8日の岡原和子さん、前の方です。おめでとうございます。それから、9日、有岡文樹さんです。おめでとうございます。以上です。
牧会報告をいたします。手元の週報をご覧ください。本日の集会ですが、聖歌隊練習と第6回定例役員会が午後1時から、今週の集会ですけれども、学園前家庭集会が三山さん宅で7日月曜日10時30分から、教区教会婦人会連合、1日研修会は8日火曜日、午前10時半から東目田教会です。聖書講座は9日午前10時30分。ピーターパン礼会は同じく9日の午後1時30分。晩祷会が同じく9日の午後7時。ひまわりグループですが、10日は延長保育で午前9時から午後1時まで。街道清掃は11日金曜日午後1時半。婦人会総年会担当の方、よろしくお願いいたします。キリスト教基礎講座ですが、12日土曜日午前10時30分からございます。あと遠藤牧師の予定ですが、面会日は11日金曜日の午後でございます。次週手術9月13日聖霊降臨節第16手術、午前10時半からですが、遠藤牧師より地上をならされる神の御業という題でお説教いただきます。聖書箇所はマタイ18章15節から20節、お当番の方よろしくお願いいたします。礼拝後の集会ですが、コーヒーアワー、伝道委員会、CS 教師会が予定されています。集会行事の予定ですが、ハンドベルの練習が9日、9月16日水曜日午後1時半、ピーターパンのお昼ご飯が9月18日金曜日午前10時30分大国ワークキャンプ報告会は9月20日の手術礼拝の後すぐに20分ほど行われます。その後総年会礼会がございます。伝道委員会は同じく9月20日の午後1時です。あとお目通しをいただきまして、裏側でございますが、奈良県伝道会信徒大会2009が 9月27日の日曜日、午後2時30分から、西大和教会で開催されます。開会礼拝の後、青年3名の初代証がございまして、分断受選40周年記念品贈呈となるわけですけれども、ありますように、東教会の川江さんが初代に参加をいただけます。また、お二人ほど40年の記念品を受けられる方がいらっしゃるそうです。参加希望者の方は、本日中に後ろの掲示板に記名をお願いいたします。それから、入門講座のご案内でして、9月中旬から、頃から11月末まで4回ほど入門講座を行います。新約聖書、旧約聖書、礼拝、洗礼、聖餐等についてのトピックでございますけれども、参加希望者、また、クリスマスに受選を検討されている方は、遠藤牧師にご相談の上ご参加ください。その他は、週報をお目通していただければと思います。よろしいですか。それでは、恒例のグリーティングをいたしましょう。どうぞ、前後左右の方とお名前のご交換、ご挨拶をお願いいたします。それでは唱詠541番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日といました改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you.